一般質問続けます。二瓶議員の質問です。二瓶議員、現在年4回の定例会と随時の臨時会を開催しているが、行政のチェック機関として、また災害時の対応等を勘案し、会期を1年とした通年議会制を導入した場合、メリット・デメリットについてどのような考えか。市長、平成24年の地方自治法改正により通年制の導入が可能となり、現在県内では3市が導入している。4月1日から翌年3月31日までの1年間を会期とし、議長権限により議会の召集が可能となるため、災害時等の突発的な事案に迅速に対応できる利点がある。しかし、即時の召集となるため、対応が難しい面もある。二瓶議員、県内では守谷市、常総市、坂東市が導入しており、つくば市は来年4月からの導入を予定し、専決処分の基準を緩和するなどの対応を行っている。すでに導入している市町村においても、実際は年4回の定例会を開催するなど、議会運営上大きな変化はない場合が多い。一番重要な点は、災害時における迅速な対応であり、メリット・デメリットともにあるが、通年議会制について研究を行ってはどうか。市長、長所・短所ともにあるものの、通年議会という制度があるのは事実。また、委員会の継続審査や臨時議会の開催による対応の方が良いという考え方もある。二瓶議員は他に、明けの御用学園、子どもの居場所、コンテ、歌唱、職員の後期粛清について質問しました。三浦議員の質問です。三浦議員、ハラスメントの実態把握にはアンケート調査が必要である。石岡市の例ではハラスメント被害を受けたという回答が330件あった。本市でも実施すべきと考えるがどうか。総務部長、アンケートは実態を把握するための手法と認識しているが、匿名のため相談や改善に結びつけるのが難しい。まずは全職員がハラスメントの定義を理解し、相談できる環境づくりが大切と考える。最大の対策は予防であり、安心して相談等ができる窓口・体制の周知と、研修等によりハラスメント防止への理解を深め、人格を尊重し、相互の信頼関係と風通しの良い職場環境づくりに取り組んでいく。三浦議員、相談窓口への相談件数実績は、総務部長、令和3年度は4件、令和4年度は3件、令和5年度は現在のところ3件である。三浦議員、解決状況は、総務部長、本人がどういう対策を希望するかは個々によって異なる。職場を移動したい等の相談もあり、直接解決に結びつくものではないが、個別の相談受付を行っている。三浦議員は他に、市長の政治姿勢、学校給食と有機栽培の推進、市公共施設適正配置実施計画、市広報誌等の配送方式について質問しました。森議員の質問です。森議員、県内の偽電話詐欺は令和5年9月末現在、被害件数176件、被害額約3億7000万円。前年同時期と比べ、被害額は約1600万円増加している。本市の被害状況推移は、市民環境部長、令和2年は被害件数14件、被害額1083万円、令和3年が同10件、1173万円、令和4年が同12件、1355万円、被害者はすべて60歳以上の方である。森議員、内閣府の調査によると、高齢者ほど自分は被害に遭わないと過信する傾向にある。 本市では啓発活動や不審電話等のブロック対策を講じているのか。市民環境部長、防災行政無線の放送や市ホームページ、SNS への掲載等による情報提供や相談窓口の紹介、筑西警察署や関係団体ご協力のもと、出前講座やキャンペーン、イベント等での周知活動を行い、防犯意識の向上を図っている。不審電話等への対策については、留守番電話設定の有効性について周知を行っている。森議員、録音機能付き電話機の購入費補助を行う市町村もある。本市の考えは？市長、市民の安心安全に向け、電話詐欺対策もしっかり考えていく。市民環境部長、他市町村を参考に調査研究を行う。森議員は他に企画行政について質問しました。田中議員の質問です。田中議員、令和2年3月の議会において、川島出張所の市所総合窓口への変更については可能であり、今後検討するという答弁だったが、その後の検討結果は？総務部長、施設のスペースや職員配置等の問題により、すぐの変更は難しい。DX の推進により、マイナンバーカードやスマートフォンの利用で可能となる手続きも増えることが予想されるため、窓口業務のあり方について今後も検討を行う。市長、川島地区西中学校区の常住人口は15,000人で、石城地区13,000人、明野・共和地区それぞれ14,000人と各地区同等の人口が住んでおり、同等のサービスは必要である。さらにスピード感を持って研究していく。田中議員、デジタル技術活用により総合窓口化できないか。総務部長、笠間市では社内にシステム端末を搭載し、職員が画面越しに対応する動く市役所サービスを導入する。先進事例を参考に利点や問題点を調査研究していく。田中議員、運転免許証を返納された単身高齢者や身体障害者を対象に行政出張サービスを実施できないか。総務部長、境町、笠間市の動く市役所は検討の余地がある。調査研究し前向きに考える。田中議員は他に財務行政、教育行政、福祉行政について質問しました。中座議員の質問です。中座議員、現在の就労支援についての取り組みは？経済部長、現在市では若者に働く場を提供する就労支援対策に取り組んでおり、市内企業を紹介する就労支援企業情報発信サイトワークステーション筑西を運営し、企業情報求人情報等を提供している。また若者が実際に企業を見学し、具体的な業務内容や職場の雰囲気を知るためのバスツアーを実施している。中座議員、創業支援に対する取り組みは？経済部長、産業競争力強化法に基づき創業支援等事業計画を策定し、下館商工会議所、筑西市商工会と連携を図りながら創業支援事業を推進している。具体的な取り組みは、創業希望者を対象とした創業セミナーの開催、スピカビル1階にあるテナント・チャレンジショップで所得の向上を図り、また市内空き店舗の活用を推進している。チャレンジショップは定額で貸与し、一定期間事業を営む店舗である。空き店舗等活用事業補助金は、新規出店者に対し改装費・賃貸料を補助するものである。中座議員は他に人が集まる環境づくりについて質問しました。ここまで19人の質問者のうち10人の質問が終わりました。